お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。8月8日 SBS 日本語放送ニュースです。国内のチャイルドケアワーカーの賃上げが実現する見通しです。チャイルドケア施設が来年にかけて保護者に請求する保育料を 4.4% 以上引き上げないことが条件です。この賃上げは連邦政府からの資金を得て2年間かけて行われます。まず今年12月に 10%、 その1年後にさらに 5% 賃金が引き上げられます。アウォードレートで賃金を受け取っている従業員は来年12月までに賃金が週当たり150オーストラリアドル以上上がることになります。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相は今回の賃上げは従業員の仕事の価値を反映したものだと語ります。
This 15% pay increase is justice. Justice for the...
この 15% の賃上げは当然のことです。幼児教育者が行う仕事を評価したものです。彼らはただ子どもの面倒を見ているのではありません。もちろん子どもたちの面倒を見ますが、それだけではありません。子どもたちに心を配り、またこれは大事なことですが、子どもたちを教育しているのです。アルバニージ首相でした。クイーンズランド州にある世界遺産グレートバリアリーフ周辺の海水温が過去400年で最も高くなっていることが研究チームの調べで分かりました。サンゴの骨格に残る記録をもとに上昇を続ける海水温についてより正確なデータを得ました。それによると過去4世紀にわたって温度は比較的低く安定していましたが、最近の海面温度の上昇は急激で、これまでに例のないものになっています。グレートバリアリーフは近年サンゴの白化現象が多く観測されています。メルボルン大学のベンジャミン・ヘンリー博士はサンゴ礁への影響を調べています。グレートバリアリーフの大きさはイタリアの国土に匹敵し非常に大きいものです。ここで大規模なサンゴの白化が起きた場合、その影響は最も勢力の強い熱帯サイクロンの10倍にもなります。非常に大きなエリアについてのことで、広いエリアのサンゴに致命的な影響を与える恐れもあります。ですから私たちはこの問題を広いエリアから見ているのです。ヘンリー博士でした。イギリスで不法移民をめぐり10年以上ぶりの規模となる暴動に発展しています。移民に反対する集団が難民向けの施設や移民弁護士の事務所を襲う一方で、これらの暴力に反対する人数千人も抗議活動に参加しています。暴動の発端はリバプール近郊で幼い女の子3人がナイフで刺されて亡くなった事件で、その犯人がイスラム主義者の移民であるとの誤った情報がオンラインで拡散されたことから誤解が広がり、暴動へとつながりました。移民反対デモに反対するリー・マナハン氏は移民に対するヘイトスピーチを止めるために来たと述べました。私たちがここで示すのは非暴力、そして平和という立場です。これこそが私たちの住む地域を表しています。この地域に来るのであればそれを理解すべきです。この動きを私たちの地域に入れないために喜んで矢面に立ちます。マナハン氏でした。ニュースを続けます。オーストラリアで 3G ネットワークのサービスが今月末に終了することが先住民コミュニティに広く知られていないとして、規模の大きなキャンペーンを展開し周知を徹底するよう求める声が上がっています。通信大手各社は 4G と 5G サービスを提供しますが、 3G サービスがなくなることで 3G に対応した電話やエフトポスマシーン、医療アラームなどの端末は使えなくなります。政府機関ファーストネーションズデジタルインクルージョンのドットウエスト博士は NITV に対し、先住民コミュニティでは 3G サービスが使えなくなることがほとんど知られていないと指摘しました。コミュニティのメンバーと話しましたが、 3G サービスが終了することはほとんど知られていません。コミュニティに向けてこのことを知ってもらうためのメッセージを強く発信することが必要です。 ウエスト博士でした。パリオリンピックに出場した男子ホッケーのオーストラリア代表チームの一人、トム・クレイグ選手がコカインを購入しようとした疑いでパリで逮捕されました。男子ホッケーのオーストラリア代表チーム、通称クカバラズは4日に行われた準々決勝でオランダに敗れています。28歳のクレイグ選手はパリの警察署に連行されましたが、起訴はされず釈放されています。クレイグ選手はひどい過ちを犯したと謝罪しました。
I made a terrible mistake. I take full responsibility for my actions.
ひどい間違いを犯しました。自分の行動に対する責任はすべて自分にあります。今回の行為は私個人のものであり、家族やチームメイト、友人、ホッケーという競技、そしてオーストラリアの代表選手団とは関係がありません。恥ずべき行為をしてしまい、本当に申し訳なく思っています。クレイグ選手でした。オーストラリア代表チームのアナ・ミアレス選手団長はクレイグ選手の行為について今後調査が行われるとし、クレイグ選手は間違った決断をしてしまったが良い人間だと述べました。オーストラリア代表チームはこれまでの大会で模範的であり、彼の行動はチームが目指すものではありませんし、ホッケーチームの名誉を傷つけるものでもありません。彼は謝罪し反省を見せ、自分の過ちに対する責任を負っています。彼が必要とすれば私たちは彼をサポートします。クレイグ選手は今後オリンピック選手としての特権を失います。すでに選手村から立ち退いており、閉会式にも出席しないと理解しています。もし出席したいと考えたとしてもそれはできません。ミアレス選手団長でした。オーストリアのウィーンで今週木曜日から予定されていたアメリカの人気歌手テイラー・スウィフトさんのコンサート3公演が中止されました。テロ攻撃を計画していたとして2人が逮捕され、コンサートの主催者が決定しました。テロにつれ逮捕された19歳のオーストリア人は、今年過激派組織イスラム国 IS に忠誠の誓いを立てたとみられています。もう1人はウィーンで逮捕されました。治安担当者によると、逮捕された2人はオンラインで過激化し、見つかった化学物質は現在分析が行われています。続いてスポーツ、パリオリンピックです。7日に行われたスケートボード男子パークで、オーストラリアのキーガン・パーマーが金メダルを獲得し、東京大会に続く連覇を達成しました。2大会連続で金メダルを手にしたスケートボードの選手はパーマーが初めてとなります。連覇を達成したパーマーです。目標は2大会連続でのオリンピック出場でしたが、2大会連続で金メダルを獲得できました。自分にとってもオーストラリアにとってもこれ以上に特別なことはそうはありません。本当にそう思います。パーマーでした。スケートボードでは女子パークでもパーマーに先立ち、オーストラリアの14歳アリサ・トゥルーが金メダルを獲得しており、男女ともにオーストラリアが世界一となりました。パリオリンピックの陸上女子棒高跳びで、オーストラリアのニーナ・ケネディが4メートル90を跳び金メダルを手にしました。女子棒高跳びでオーストラリアが金メダルを獲得するのは初めてです。また陸上の男子円盤投げではマット・デニーが3位に入り銅メダルを手にしています。オーストラリアは7日だけで合わせて金メダル4個と銅メダル2個を獲得し、これまでで最も多くのメダルを獲得した1日となりました。またこれまでにパリ大会で獲得した金メダルの数は18個と、前回の東京大会と2004年のアテネ大会を上回り最も多くなっています。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で95円43銭、 US ドルで 65.25 セント、ユーロで 59.71 セント、イギリスポンドで 51.43 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で146円28銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日9日金曜日のお天気です。パースは雨が降りそうです。最高気温は22度。アデレードは時々曇りで最高気温は16度。メルボルンは朝方に雨が降りそうです。 最高気温は16度、ホバートは時々曇りで最高気温は15度、キャンベラも時々曇りの見通しです、最高気温は16度、シドニーも時々曇りで最高気温は21度、ブリスベンは雨になるかもしれません、最高気温は23度、ダーウィンは晴れで最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンダーフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。